大阪都構想の真実お話しします。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
なおちゃんね、
はい、
今大阪の政治がいろいろと盛り上がってるの、なんかニュースとかで
ご覧にな
ったことあります、
はいはい、あります。
もう4月7日が投開票日ですから、もうすぐのところで、
はい、
情報だけご説明するとね、市長さんと知事さんが同時に辞職をして、
はい、
で11月までが任期だったんですけど、そのほぼ半年前にこう辞任をして、今の市長さんが知事選に、で今の知事さんが市長選に出ると。だからこれ、クロス選とか、
はい、
あるいはこう、交換っていう意味で、スワップ選挙だとか、
はい、
まあ、そんな言われ方をしてます。で、なんでこんなことになってるのかっていうとね、これ大阪都構想って聞いたことあります？
はい、もう、聞いたことあります。はい。
ね、これがね、ポイントになってるんですよ。この大阪都構想を今の市長さんと知事さんは、どうしてもやりたいと、思ってはるんです。
はい、
で、これ2015年に、住民投票っていうのがあって、そこで、5月17日に否決されてるんですね。だからもう大阪都構想やめましょうっていうことに、まあ、なってたんですけど、まあ、その後のいろんな経緯があって、やっぱりやりましょうというふうに推進派の方思ってらっしゃって、
はい、
で、この都構想というのを実現するのにあたって、今回ダブルで辞任してクロスのスワップの選挙をしましょうということになってるんですよ。
ああ、なんかちょっとややこしいですね。
でね、これね、説明し出すと本当にいろいろややこしいので、とにかく、まあ、ここで一番のポイントは、都構想に賛成の現役の市長さん、知事さん、クロスで出張るわけですけど、と、いや、それちょっとおかしいに違うかと言ってる人たちもいて、でその両者の間で、この都構想をめぐって、今、市長選、知事選、それから統一地方選が、選挙戦で戦われてると、いうことに、なってるんですね。
かなり都構想っていうのがキーポイントになっている選挙と言っても。
だから都構想に賛成の人は推進派の方に、まあ、入れるだろうし、
はい、
都構想ちょっとどうやろうと思う人はそれ以外の人に、まあ、入れるということで。で、まあもちろん選挙ですから、
はい、
争点は大阪都構想だけじゃなくて、まあ万博どうするんだとか、
はい、
IR って言ってね、カジノのあるようなものも、まあどうするんだとか、
はい、
それからの新幹線どうするとか、教育どうする、福祉どうする、いろんな論点が、まああるんですけど、まあその中でも特に今重視されてるのが大阪都構想なんですよ。
うん、もうわからない方にも今日はぜひね、うん、聞き逃しのないように聞いていただきたいですね。
は
い、
ですから今日はこの大阪都構想について、お話をしようと。で、これ僕の意見をお話しするんじゃなくて、いろんな学者さんが、いろんな見解を表明してはって、うん、もうすでに2015年のね、住民投票の時に、大阪都構想について私はこう思うと、108人分の意見がまとまっているのがありまして、
はい、
で、この108人分の学者さん、いろんな財政学、経済学、社会学、政治学、行政学、まあ、いろんな、学者さんがいるんですけど、都構想っていうのはこういうもんですよ、こうやるとこういう問題がありますよ、なんかそんな話をいろいろとまとまってるのがあるので、今日はその情報提供までにそれをお話しようと思ってます。
はい、
そういう意味で、まあ、学者さんっていうのは真実を探求する人ですから、うん、その学者さんの話を紹介するという意味で、大阪都構想の真実お話しますということであります。
よろしくお願いします。はい、聞けば大阪のこと、都構想のことがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、今日のテーマは大阪都構想の真実、お話しします。
はい、でまずね、この大阪都構想って何なのかっていうことなんですけど、
はい、
東京都ってあるじゃないですか。
はい、
あんなやり方、行政の名前って東京だけじゃないですか。
ああ、そうですね、う
ん、あとみんなだいたい都道府県の府県があって、で市町村じゃないですか。
はい、
で区って言っても僕ら上京区とか下京区とか住んでますけど、はいはい、ちょっと違うんですよね、それと、
うんうんうん、
だから大阪の行政の仕組みを東京都の仕組みに変えましょうと、
うん、
いうのがこれ大阪都構想って言うんですよ。で、東京都の仕組みってどうなってるかっていうと、東京市ってないんですよ。
あ、そうです ね。
大阪に大阪市があるんですけど、東京市っていうのがなくて、はい、昔あったんですよ、戦前は。あったんですけど、戦争中に中央集権を加速しようということで、はい、東京市を廃止して、それを23のちっちゃい国に分割して、財政権限とか、都市計画の権限とかを、中央の方で吸い上げて、23個作るという、ま、区を、特別区って言うんですけどね。
はい、
まあ、そういう仕組みにしたっていう経緯があるんですよ。で、まあ、東京都はそうやっているわけです。で、そういう仕組みに大阪もしましょうということですから、はい、まず大阪市を廃止します。で、お金2000億円ぐらいって言われてますけど、の財源を大阪府議会にも譲渡します。
はい、
それをま、今、大阪で4つに分けて、4つの区に分けて、4分割して、でそこにお金つけます。
うん、
で、都市計画の権限とか、教育の権限とかも、まあ、府にどうぞってこう差し上げて、
はい。
で、残った行政の権限、町の中のいろんな掃除とかね、整備だとか、そういったものを、その4つの国でやるようにします。これが大阪都構想と呼ばれるものですね。今僕が言ったのは、これは法律で決められた設計図がありまして、まあ、これはまだ今の設計図はないんですけど、前の都構想の時はま、そうなってて、
はい、
まあ、今回もそうなるだろうということはこれ間違いないんですけど、そういう風にしますよっていう設計図があって、この設計図に賛成か反対かと。いう住民投票前やったんですよ。
はい。
まあ、で、何しろ、まあ、これを、やりたいと言ってらっしゃるグループと、いや、そんなんやったら偉いこと違うかというグループがいると。まあ、政治家の先生方もそうやっていろいろ議論されてるんですけど、今日は学者のいろんな意見を紹介したいなと。
あ、はい。
うん、思います。今から言うお話はですね、
はい、
大阪都構想、学者所見。あるいは大阪都構想学者所見108って打つと出てきます。この108人の学者さんが2015年の住民投票の前に意見をこう公表してるんですよ。で、賛成反対っていうのじゃなくて、
はい、
こういう側面がありますよとか、うん、こういうもんですよとかっていうのを解説していると、
はい。
で、賛成的な方、反対的な方っておられるんですけど、今日ご紹介する中で大阪市の顧問やってはった学者さんも何人かいるんですよ、
はい。
その方はもう大阪市の顧問なので、ちょっともう大阪市との関係があるので、その方の意見をちょっと省くと、まあどういう意見があるかという話をご紹介しようと思います。はい、まず一つ目ね、
はい。
大阪都構想の本質はね、これは大阪市の自治の停止で、税金と権限を府に吸い上げるっていうことなんですよ。
は
い、財政学の金沢大の碇山教授の声をちょっと紹介してもらえますか。
はい。財源の多くが大阪府に吸い上げられ、その使い道を市民が決めることはできません。
うん。これが今申し上げたところで、東京市も解体された時にだいぶお金吸い上げられたんですね、東京都に。
はい。
で、それとまあ同じ話です。あるいは、地方財政学の平岡立命館大教授の言葉ちょっと紹介してください。
はい。共同体が持つ大都市、行財政権限を失うことになる、その損失は計り知れない。う
ん、これ、要するに、ややこしいですね。行財政権限。
ちょっと噛みました。
だから行政の財政の権限、
はい。
で、行政の権限。こう、街づくりとか、お金とかを自分で決める権限が取られてしまうと。
はい、
その一部がね、設計図によると。で、それすごく損失がありますよ、と というふうにこうおっしゃってるんですね。あるいは政治学の山口法政大教授の言葉も紹介してください。
は
い、
大阪都構想は大阪市の解体に他ならない、大阪市は自治権を失い大阪府によって直接統治される、都市計画決定をはじめ多くの権限を大阪府に吸い上げられる、そんなものが地方自治の伸長に役立つはずはない、うん、
これが山口教授の、まあ、見解ですね、
うん、
ですから大阪市の自治のことを考えるとお金とか権限が吸い上げられるので、大阪市の人は、まあ、自分で自分の政治行政をやるのがやりにくくなりますよと。これからは府議会で大事なことを決められていくんですね、
はい、
で府議会っていうのは大阪府全体の議員さんですから、
うん、
で大阪市っていうのは3割なんですよ人口が、
うん、
だから 30% の人口の大阪市のことをどんだけおもんぱかっていろいろやってくれるかっていうと、
そ
う
ちょっと距離が出てくる
んですよ。だから大阪市長さんって言ったら、大阪市議会議員たちって言ったら、大阪市のことだけ 100% 考えるんです、
はい、
ところが大阪府知事だとか、うん、大阪府議会の方っていうとやっぱりこう枚方とか堺だとかいろんなことも考えながらやりますから、
はい、
まあ、必ずしも得するっていう話じゃないんじゃないかと。だから損失は計り知れないとおっしゃってる方もいると、うん、お金とか権限吸い上げられるからやっぱり行政のサービス水準が劣化するに違うかということが懸念されるんですけど、
はい、
やっぱりそういうことをおっしゃってる方がおられます。で、これまた同じく財政学の金沢大狩山教授の、はい、見解ですけど、
都構想は大阪市を解体し市民へのサービスを低下させるものでしかありません、
うん、まあそういう見解ですよね。で、あるいは財政学の高寄江南大名誉教授の言葉です、
はいはい、大阪市を分割し権限財源を大阪府に吸収すれば大阪市民への生活サービスの低下は避けられない。
やっぱお金がなくなるとやっぱ自分で物を決められなくなったりしますから、
はい、
で大阪市って政令市って言うんですよ、
うんうんうん、
大阪神戸京都って大きいじゃないですか、
はい、
でそこっていうのは実は県とあるいは府とほとんど同じ権力を持ってるんですよ。例えばね、生駒市とか枚方市やと大きい道路作るときも大阪府知事だとか京都府知事にすみませんこれ作っていいですかみたいな感じで聞かなあかんのですけど、
はい、
もう権限がほとんど大阪市とか神戸市、京都市になると、市長さん、まあ、角川さんね、京都やったら、角川さんと、府知事の方と、権限が対等で、いや、これ俺作るわ、って自分でいろいろ決めれるんですよ。だから、京都市民はすごい得してるんですよ。その市長さんのおかげですごい得してるんですよ。ところが、生駒市民とか、八幡市民だとかは、やっぱちょっとこう、いや、知事すみません、ちょっとこれなんとかしようもないですか、って、お願いしたり、府議会の人に、うん、ちょっとここ何とかしてくださいよ、ってすごい陳情しなあかんわけですよ。自分で決めることができないので、陳情しても全部言うことを聞いてくれることがわかんないじゃないですか。
はいはいはい。
だから、財政学とか行政学の専門家の方は、これは大阪市のサービスレベルが下がるやろな、と、も
う
おっしゃってると、いうことなんですね。で、さて、こうやってこう、サービスレベルが下がると、今度は大阪の文化が、劣化していくん違うかという指摘もあります。
はい、
メディア表彰論の奥野教授の見解です。
大阪都構想は図書館、博物館や文楽など大阪ばかりか上方の文化を破壊する危険性をはらんでいます、
うん、市の行政で図書館、博物館、文楽とかこう守ってましたから、でこれが自分で守れなくなるので今度府議会にが権限持ちますから、で府議会がその今の大阪の文化を守るためにお金をどんだけ使ってくれるのかっていうのはちょっとわからないところがあるわけです。だから破壊する危険性があると、
はいはい、
これはもうやっぱり危険性はあるのはもうしょうがないですよね、うん、あるとしか言いようがないかなと。あと哲学の味坂関西大学名誉教授の言葉です。
大阪市を解体分割するということはこれらの優れた文化、芸術、学問などの伝統を断ち切る働きをすると危惧します。
その可能性はやっぱあるんですよね。大阪市ってグループなんですよ。京都市民とかね、大阪市民っていう一つの組織、家族みたいなもんなんですよ。
うん、
社会学で言うと共同体、コミュニティってこう言うんですけど、その共同体が自分で自分のやることを決めるために自治権っていうのがあって、例えば藤井家だとか、田中家、鈴木家みたいなのがあるのと一緒ですよ。いろんなお家があると。そのお家は、ことはお家で決めるっていう団体が自治体っていうものなんですよ。
はい。
で、これがなくなってバラバラにされると、だから藤井家で例えば親戚一同兄弟で一丸となってやってたところ、これお兄ちゃん家と弟家とってバラバラにやりましょうって言ったら、やっぱりね、そのパワーがなくなるん違うかと。ね、そのパワーの中で芸術、文化、伝統って守られて、来たので、やっぱり大家族やったその、藤井家の家訓はとか残れそうじゃないですか。
うん、そうですね。
ところが、各家族になると、まあ、ええやん、みたいな感じになるので、これ哲学者の味坂先生からすると、まあ、文化、芸術、学問などの伝統が、断ち切られてしまうリスクがあるな、ということを表明されてるんですね。
はい。
で、いずれにしてもですね、やっぱ大阪って本当に文化が深いところで、僕も高校は大阪教育大附属高等学校っていうところだったんですよ。
はい。
で、20代はもう大阪の、まあ自分で言うのも恐縮で、南でもう毎週遊んどったんです。
そうなんですね。
毎週毎週、めちゃくちゃ南で遊んどったんです。だからまあ、僕ら奈良の生駒の人間からしたら、
はい、
一番近い都会が南ですから、だからもう子供の頃からもう、それは花月やとか、松竹やとか、そんなにいつも遊んでましたし、やっぱりお酒飲めるようになったら、だいたい道頓堀の近くで、よう飲んでました。
そうだったんですね。で、
まあ僕はもう昔から、まあね、ミュージシャンもやりたかったから、音楽もやってました。はい、まあ、飲みに行ったらただカラオケ行くわけですよ。
うんうん、
で、大体これを歌ってましたね。俺、これを聞くたびに感慨深く、大阪への思いがこう心に溢れ出すような一曲です。ボロで、大阪で生まれた女。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと、一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
ボロで大阪で生まれた女、お届けしました。
これはなおちゃん知ってるでしょ。
聞いたことあります。
大阪で生まれた女やさかい、東京へはようついていかん。
はい。
なんかこう分かる気しません？
そうですね。
僕東京にね、就職はね絶対したくなかったんですよ。
そうなんですか。
だから僕ね、まあ、京都大学に、まあ、残りましたけど、
はい、
京大に就職する前は自分で就職活動してたわけですよ。
はいはい。
で、大阪の本町の会社が決まってたんですよ。
あ、そうなんですか。
それはなんでかって言ったら、家から近いし、大阪好きやし、
はい、
大阪、もう東京も絶対嫌やと思って。なかなかね、関西の人間も東京に対してめちゃくちゃ嫌な思いする人多いくないです、
うんうんうん、偏見ですけども、が、東京に行ったら結構駅員さんとか冷たいなって、
冷たい。偏見ってことはほんま冷たいですからね。
なんかそんな感じしますね。
めちゃくちゃ冷たいですからね。だからもう大阪っていうか関西からね、離れたくない。で、働くんやったらもう、まあ、大阪やと。思ってたんですけど、はい、まあ、京大に残れと、まあ、教授が言われたから、まあ、残ったわけですけどね。だから、やっぱり東京っていうのがね、やっぱりちょっと、コンプレックスとかじゃなくてね、
はい、
嘘つきの街みたいな気がするんですよ、東京って。冷たいってそうじゃないですか。で、大阪には本物のものがあって、はい、だから、大阪で生まれた女や境に東京やよ、ついていかんと。
うんうんうん、
まあ、言うてんやろなと僕、子供の頃から思ってましたよ。
はい。
だからね、大阪都構想って要するに、大阪が東京都の真似をしましょうっていう話じゃないですか。このなんか、ボロの感じで言ったら、この女の感じで言ったら、 なあ、ありえへんわ。って、まあ、言わはるような話なんちゃうかなと思うんですよ。なんか、大阪都構想って東京に憧れが行く分入ってるじゃないですか。
そうですね。
なんか、ある種のコンプレックスと憧れと、で、なんか大阪あかんっていうのを裏にあるじゃないですか。で、東京みたいになったらなんか結構ええ感じになるんちゃうかっていう。
はい。
でもこの、ボロの、この女は絶対嫌やっていう感じがね。古い女な感じが。
そうですね。
まあ言うても最後もう、この男のこと好きやから、もうついていくとかって言うんですけどね。でも心の中ですごい嫌やっていうね。
うん、
で、僕特にこの歌詞の中で好きなんがね、踊り疲れたディスコの帰り、電信柱に染みついた夜っていうのがあるんですよ、うん。この感じがね、もう、ほんと僕よくわかるんですよね。僕これ大阪都構想について本書いたんですけどね、その前書きの時に、この、染みついた夜、っていう言葉を使いました、意図的に。
あ、そうですか。う
ん、これ誰が気づいてくれへんかなと思って。
この曲が出てこないかな。
この曲をこうね、誰も気づいてくれなかったけどね。まあ、読者の中で気づいてくれた人がいるかもしれませんけど。
はい。
だからね、なんかそういう電信柱に住み着いた大阪の夜を守るためにも、やっぱり都構想って問題じゃないかっていうふうにおっしゃってる学者さんたくさんいはるんやなと今、改めて思いますよね。ぜひ、ボロの大阪で生まれた女、たまにカラオケで歌ってみてください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
今日は大阪都構想の真実ということでいろいろとお話申し上げてるわけですけど、
はい、
先ほども申し上げた大阪市との関係がない学者さんの中でメリットを言う人はね、僕本当に一人も知らないんですよ。学会っていうのはこれほんまによく知ってる人で賛成してる人はその大阪市の顧問をやってる人以外本当にいないんですけど、
はい、
まあそういう意味でちょっと学者の中ではちょっとその声残念ながら今日紹介できないんですけど、僕の知ってる範囲では、
うん、
じゃあ賛成してる人はなんでこういうのをやるべきだと言ってるかと。推進している政治家の方がおられるので、はい、彼らが何を言ってるかっていうと、大阪市と府で二重行政で無駄があると。
はいはい。その言葉聞いたことあります、
ね。で、この無駄を省くと大阪が発展しますよと。
はい。
こう効率的になりますよってことをおっしゃるんです。役人が議会とかでいろいろ二重行政どれぐらいあるかとかでいろいろ出したり、なんだかんだしてるわけですよ。最初、政治家の方々は4000億だとか、2000億だとか、すんごい大きいこと。おっしゃってたんですけど、議会の中で、ちゃんとリスト出してみろ、って、議論してくると、まあ、何百億とかって出てくるんですよ。で、その内容を見ると、この項目、都構想に死んでも解消できるやんとか、
はいはいはい、
都構想関係ないし、これ、みたいな。都構想をやることで、解消できるもの、まあ、解消しやすくなるもの、っていうのを拾い集めると、結局ね、2、3億円ぐらいしかないやんか、と。
はあ、
いうことが議会で、答弁されてるんですよ。
全然違いますね。
そうなんですよ。年間でね。
はい。
さらに、初期費用っていうのがなんぼかかんねんと。
はい、
議会で議論してると、600億円ぐらいかかると。
600億円、
うん、で、ランニング費用が、まあ、20億円ぐらい年間かかると。
は
い。いうことで、二重行政をやって、財政がすごく赤字が減りますよっていう話があったんだけど、少なくとも学者の中でそれを肯定する、大阪市と関係のない、中立的な学者さんではいないし、
はい。
かつ議会の中でも、行政が出した文書に基づいて議論すると、まあ、赤字の方が大きいに違うかと、いうことが言われてます。
明らかにかかってますよね。ね、う
ん、で、これは、財政学の立命館大学の森教授なんかが言ってた話ですけど、はい、これ森教授の話を引用しなくても、議会の中に、協議会っていうのがあるんですけど、そこでの資料の中で出てきた話です。だから、なかなかちょっとメリットが見出しにくいな、という、ただ、そんなことは何重行政が解消していいんや、ということをやっぱり皆さんよくおっしゃってますけど、うん、ぜひ今言ったところも、こういう議論が議会でされてるんだ、ということを知ってもらいたいなと思います。
はい。
で、さらにね、もうちょっと他の点もいくつかあるので最後にちょっとご紹介してもらえればと思うんですけど、はい、実は教育に関しても問題があるんちゃうかと都構想で言われてます、
はい、
教育学の小野田大阪大学教授の言葉をちょっと紹介してください。
大阪都になれば政令指定都市が有していた優秀な教員確保のための採用や研修の権限は喪失し、学校の条件整備はより劣化し貧弱になっていくことは明確である。
やっぱり権限が府に吸い上げられてしまうので、結局今までやってたもう大阪市でも長い歴史があって、その中に教育の研修だとか採用のノウハウだけじゃなくて権限があったんですけど、それがなくなるから大阪の学校はダメになるん違うかということを、教育学者の立場で指摘されてるんですね、
はい、
でそんな困難でですね、教育もダメになるんじゃないかとか、いろんな文化も衰退するんじゃないかということになると、結局ね、大阪府っていうのは大阪市がメインエンジンですから、うん、大阪市がこう道頓堀だとか北だとか梅田だとかね、ハルカスだとか、そんなも含めてですよ、はいはい、その大阪市が元気だから大阪が元気なんだけど、その全体が衰退するに違うかということも指摘されています。これ最後にこの言葉ちょっと紹介してもらいましょう。京都大学の地域経済学の教授であられる岡田先生の言葉です、はい。
地域経済学の視点から見ると、むしろ大阪経済のさらなる衰退を招くと言わざるを得ません、
うん、という見解ですね。さらに言うと、都市計画学の中山奈良女子大教授の言葉もぜひ。
大阪都構想では大阪の活性化は望めず、破綻への道を歩むことになるだろう、
うん、まあ、そういう懸念を表明している学者さんもいるんですね。まあ、いずれにしてもですね、今日はメリットのところもご紹介しましたけど、
はい、
デメリットのお話がやっぱどうしても大きくなってしまうのは、うん、これやっぱり学者さんの見解がもうそういう見解なんですね、
うんうん、
ですからなかなか真実をお届けしようとした時、メリットを無理して説明するのがちょっとなかなか難しい状況にもあります、
はい、
でもいずれにしても都構想というお饅頭を食べるわけですよ、これから。その饅頭が普通の饅頭なんか、毒饅頭なんかは、ちゃんと考えてが食べなあかんと。で、いろんな学者が、これ毒入ってますよと言ってる人もいると。で、一部の学者さんは、いや、これ大丈夫ですよって言ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、その饅頭食べるかどうかを今問われてると。
でも皆さんは、なんかこう、うん、都構想って言うと、東京へのまあキラキラ感、うん、憧れ感っていうのがあって、なんかいいんちゃうのって思ってる人も多いかもしれないですけど、こういうリスクがたくさんあるんだっていう。いうこともしっかりと分かった上でね、
う
ん、これから選挙にまあ参加される大阪の方とかは考えていただきたいですよね。
で、これは学者さんの見解ということで参考にしていただければということですし、あくまでもこれ都構想だけの話ですから、市長選だとか議員さんの選挙の論点は他にもいっぱいありますからね、
はい、
しっかりよく考えていただくのがいいんじゃないかなと思います、
はい、
で、この108人のいろんな分野の学者さんたちの声、詳しくはぜひね、大阪都構想学者所見、出てこなかった108って言ったらまたもっと出てきます。ぜひご覧いただければと思います。
今週もなかなか濃いお話を、はい、
そうですね、
ありがとうございました。
今日はもうあくまでも説明をさせていただいたということで、
はい、
それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。 Thank you.